行 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。新しい月4月を迎えまして、そして新しい年度令和4年の新年度を迎えたということでございます、はい、そしてこの番組4月もこの同じ時間帯で続くことになりました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あのラジオというのはやっぱりお聞きいただく方がいなければ番組というのは消えていく運命にあるわけなんですが、
そうです、
そうです。残ったということは聞いていただいている方がいらっしゃるということでありがたいことでございます。一つこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そこでなんですが、
はい、
実はねこの番組エンディングテーマで、はい、栗山亮太さんのリアルビクトリーという曲をずっとお聴きいただいておりました、
はい、
これね、まあ、東京のパラリンピックで栗山さんが歌いたいというね、はい、そういうお気持ちがで、はい、この曲を作りになってそれに向かって動いていたと、まあ、その状況も刻々とこの番組でお伝えをしてきたわけなんですが、
はい、
まあ、東京パラリンピックも終わりました、
はい、
で、まあ、栗山さんは歌手として今も頑張っていらっしゃる。なんか聞きますと新曲出るかもなーなんていう情報も、またねその時に栗山さんに出ていただこうと思ってるんですが、
はい、
これから先この番組ちょっと新しい試みとしまして、
はい、
エンディングテーマが栗山亮太さんとそれからもう一方今日これから出ていただく声楽家の方、
はい、
その歌を皆さんにエンディングとしてお届けしていこうと、はい、こんな風に考えてるわけなんです、
はい、
今日はこの後その声楽家浜田直也さんという方に登場していただきます。さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報を、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速ですがその浜田直也さんに登場していただきたいと思います。まあ、この番組初めてではないんです、
はい、
2度ほど出ていただいておりまして、はい、浜田さんと電話がつながっております。浜田さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
浜田さんお元気でいらっしゃいますか。
はい、はい、おかげさまで元気に過ごしております。
まあ、お声聞いてたら元気に過ごしていらっしゃるようですが、うん、はい、浜田さんの、はい、今目の状態はもう全盲でいらっしゃるわけですか。
真っ暗じゃないんですけれども、その目を使って文字読むとかっていうことはもうできないような状況ですね、う
ん、なるほどね。いくつぐらいからこうして目の状況が悪くなってきたんですか。
もう本当に小学校中学校高校大学と徐々に悪くなってって今の状態になったのがもう20歳ぐらいかなと思います。
なるほど。どの時点で音楽関係を目指そうと思われたんですか。
高校から大阪府立の当時、視覚支援学校の音楽科に、入りまして、
はい、
声楽と出会い、まだ当時はそんなつもりなかったんですけども、3年生の時に受けた、神戸国際音楽コンクールっていうところで、
はい、
優秀賞をいただきまして、
はあ、
その時に歌であれば見えてる人たちと同じように社会の中で頑張れるんじゃないかと思って。
なるほど。
その時に初めて目指すことにしましたね、
はあ、それがいくつの時ですか。
18歳ですかね。
18歳の時に声楽家、はい、まあ、その神戸の賞を取ったというところから頑張ろうと思われたわけですね。
そうですね。
なるほど。それから、まあ、やはり声楽家になるためには当然訓練とか練習とかが必要ですよね。どうなさったんですか。
まあ、音楽家だったので、ありがたいことに週2回レッスンもありましたし、
はい、
まあ、本当に恵まれたことに、資格進学校だったので、生徒数も少なく、練習室も必ず使えるような状況だったので、はい、毎日本当に朝7時には学校行って練習し、
はあ、
放課後にも練習して帰るような毎日を過ごして、本当に努力を積み重ねたという形でしたかね。
普通学校朝7時には行かないでしょ。
そうですね。本当にまだ学校の門も開いてない時もありましたし、はい、そんな毎日でした。
はあ、大体みんな学校行きたくないという方が多い中で、朝早くからね。
それだけしたいことがあるから、
ね、あるからね。別にクラブ活動でもないんです。個人でやってはったわけですよね。
そうですね。はい。
はあ。で一人で行って練習してくれる先生というのはいらっしゃったんですか。自分一人で練習してはったんですか。
そうですね。普段は、自分で練習しまして、レッスンの時に先生にその練習の成果を見ていただくような形でした。
偉い方ですね。
すごい努力
家。努力家でいらっしゃいますよね。
とんでもないです。
声楽家の練習というのは、あーはーはーはーはーとかこういうのをやるもんなんですか？
そうですね。その発声練習しながら、その、なんて言うでしょう、声の調子を整えつつ、
うん、
声が温まってきたら曲を歌って練習するというような形ですね。
なるほど。ここまで聞きますと、浜田さんのお声がどんな声なのか、どんな歌なのかというのは、ぜひ皆さん聞いてみたいなという思いがあると思いますんで、はい、浜田さんが、瞳の奥の四季、四季というのはシーズンという意味なんですが、瞳の奥の四季というファーストアルバムが私今手元にありまして、そのアルバムから一曲お聴きいただこうと思ってるんですが、で、この曲というのが、いわゆる皆さんが慣れ親しんでいる、昔から歌われている童謡を中心に、例えば、おぼろ月夜だとか、夏の思い出、浜辺の歌とか、赤とんぼ、それからふるさとなどなど、こういう曲が、口ずさめる歌がたくさん入ってる。まあ我々の年代やからか分かりませんが、なんか聞くとホッとするところがあるんですけどね。
いや本当にそうなんですよね。残していきたいと思ってます、歌い手としても。
いやぜひね、残していっていただきたいし、なんか浜田さんみたいな方が学校に行ってね、いろんなところで教室で歌ってもらって、でこう子供たちに教えてあげるというのもいい方法かなというふうに思ったりもするんですがね。
そうですね、ぜひお声掛けいただければ行きたいなと思いますね。はい、
学校の先生一つよろしくお願いいたします。
はい、
さあ、浜田さん、この中から、どの曲をお届けしましょうかね。1曲、
そうですね、ちょうど、季節的にもいいかなと思いますので、
はい、
1曲目の桜なんかいかがでしょうか。
なるほど、はい、この13曲入っているアルバムの中の1曲目です。桜。さあ、浜田さんの歌声お聞きいただきましょう。
桜
桜お聞きいただきました。浜田さんね、
はい、
今聞かせていただいて、この浜田さんの歌い方の桜だったら、はい、全く桜が散らないような気がしましたわ。
もうね、桜散ってる姿も美しいんですけどね、咲いてる姿も本当に美しいので、また1年間それが心に残ってたらいいななんて思いますね。
いい歌声でございました。 はあ、今で浜田さんの歌声聞いていただいたと思います。これちょっと覚えておいてくださいね。さあ、ところでね、実は浜田さん、まあ、コンサートなんかもされているんですが、コンサートの時に必ず盲導犬を一緒にステージに、上げられて、このコンサートを進めていかれるということですが、もう盲導犬の生活になってどれぐらいになられますか？
先月ですね、はい、あの1頭目の盲導犬を引退させまして。
そうなんですね。
そうなんです。はい、うん、あの先月の中頃から新しい盲導犬と生活を始めてるんですが、今ちょうど本当に8年ぐらいになるんですかね、
はい、8年ぐらいで、まず最初の盲導犬、名前は何という盲導犬だったんですか？
ソニックという子でした。
ソニック、ソニックと共に8年過ごされたと、はい、これが初めての盲導犬の体験だったんですよね。
そうですね。
どうでした、はい、この盲導犬、最初の盲導犬なんですが、8年過ごされて盲導犬と過ごす生活っていうのはどんな感じでしたか？
なんか良くも悪くもですね、はい、思ってたものと違ったなと思ってまして。
どういうふうに違いました？
なんか生活を始めるまではもっと盲導犬って、ある種言い方悪いかもしれないですけど、機械的といいますか、完璧なイメージを持ってたんですが、はい、いい意味で彼らもちゃんと生き物として、
はい、
笑わかせてくれるところもありますし、もちろん歩行っていう意味ではピシッと安全に誘導してくれる部分もありましたし、ただまあやっぱり生き物っていうところで、ちょっと今日は暑いから集中力が切れがちやなとか、
はい、
本当になんかロボット的じゃなくですね、
うん、
ちゃんと生き物なんだなというふうなことを感じられた期間でしたね。
なるほどね、はい、まあ、確かにきちっとやってもらわなあかんかもわからんけれども、まあ、人間もそうですもんね、うん、ちょっと今日はしんどいな、嫌やなって感情的に思う時ってのは誰でもある話で、
そうですね、
まあ機械的に毎日同じようなことができるんだったら、ほんま機械任しといたらええ話ですから、
うんうん、
私たちはやっぱ感情とかいろんなものがあって初めて生きてるわけですから ね、
う
ん、
そ, うですね、
そういうのはやっぱりこう感じられるもんであったと。
そうですね、はい、
やっぱり8年間そのソニックと過ごしたその年月というのは正直言って良かったですか？
もう本当に対応していただけて良かったなと、幸せだったなと思ってます。
なるほど。で、まあ、そのソニックが引退をした、この引退というのが多分盲導犬をご存じない方からすれば、引退すんねやって思ってる方いらっしゃるかと思いますが、やっぱりその盲導犬が活躍できる年数というのはあるんですね。
そうですね、ベースとしては10歳になるぐらいというふうに言われてるんですが、
はい、
その子の体調とか、いろんな要素の中で訓練さんとですね、うん、引退させるタイミングは相談しながら引退させます。
その引退させるタイミングというのは、浜田さんどの辺でどう感じられるもんなんですか？
僕の場合はですが、はい、ソニックと歩いていて、ちょっと歩いてる時間が長くなるとガクッと歩くペースが落ちたりだとか、
はあ、
集中力の持つ時間が短くなっていったりっていうのをすごく肌で感じていたので。
なるほど。
はい、健康面ではまだまだ元気だったんですけれど、体が元気なうちに引退させて、残りの人生というか健生というか、
はい、
そういったものを楽しく過ごさせてあげたいなと思って、訓練さんとも相談をして、去年の4月頃ですかね、
はい、
引退させることを決めました。
なるほど。これ実は引退をしたこの盲導犬というのもボランティアの方がちゃんと預かっていただける、こういう仕組みになってるんですよね。
そうですね、はい、
だから盲導犬というのはもうボランティアで始まりボランティアで終わると、もう生まれるところから育成育てる、そして実際に活動して最後見取るまでが全部ボランティアなんですよね。
そうですね、途中、うん、そうですね、訓練協会といいますか、
はい、
そういった育成団体も挟まってくださってのことではあるんですが、本当に多くの方々の愛に包まれた存在だなと思います。
そうなんですよね、まあ、それによって、はい、この盲導犬というのはボランティアの皆さんのお力で成り立っているという、うん、こういうことなんですよね。
はい、
で、まあ、浜田さん、今度 の盲導犬の名前は何て言うんですか？
エナと言います。
エナちゃん、
はい、
女の子ですか男の子ですか？
女の子です。
女の子、エナちゃん、もうこれ変えられる時というのはある程度訓練なさるんですよね確か？
そうですね、僕2頭目だったので3週間、うん、教会の方に泊まり込みまして。
泊まり込みでやるんですか、これは。
そうなんです、はい。で、その後自宅に戻って現地訓練という形でですね、数日訓練士さんに来ていただいて、
はあ、
またこっちでの生活の中での犬の動きっていうのを見ていただいて、それが完了して、まあ、完全に一人でというか二人でというか、はあ、歩き始めるという形ですね。
ということはこの、まあ、盲導犬を変える時というのは少なくとも一月以上いろんな訓練あるいはその、準備が必要だというわけですね。
そうですね、はい、
はあ、今度のエナちゃんはどうですか、はい、実際に一緒にいらっしゃって、
歩きという面ではですね、ソニックにも負けないぐらい元気に歩いてくれるので、
はい、
もともと歩くのが早い僕にとってはすごくありがたいなと思っていて、
ええ、
で私生活の分に関してはちょっとソニックに比べたらお嬢様気質なところがありまして、
ほうほう、どういうところですかお嬢様気質というのは。
私嫌だっていうようなことは、例えば今座ってねっていうようなことを言っても、うん、お家とかやったら私今嫌って言ってやってくれなかったり
も
あったりするんですが、ただまだこれはね、正直、生活し始めて、うん、エナにとっても僕ってまだまだあなたなんてまだまだお友達じゃないわっていうような状況だと思うので、
あら、ほう、
もっともっと関係性を深めていけばですね、座ってって言えばいいよって座ってくれるようになるんじゃないかなと思うので、
なるほど、
これから関係性深めたいなと思います。
前のソニックとの関係性うまいこといけ始めたなっていう期間どれぐらいかかりました？
彼自体はですね、うん、座ってねとかいうのに関しては座れていいなら座りますよっていうような性格だったので、別にその辺で苦労したことはなかったんですが、ただまあ、本当に外を歩いてて今彼が何を考えてるんだろうかっていうのが分かるようになったのは本当に1年半とか2年ぐらいかかったと思います。
その彼がその犬が何考えてるか分かるようになるんですか？
ね、不思議なのでハンドル握ってると分かるんですよね、ハーネスのハンドルを。
へえ、例えばどんなことが分かるんですか？
今集中切れたとか、
はあ、
今日は元気やっていうのも分かりますし、
はあ、
もう本当に物理的なもので言うと、よそ見してるとか、それに全てハンドル一つで分かります。
まあ、今度はね、エナさんと一緒に過ごす毎日になるわけなんですけれどもね。
はい。
うん。エナさんに期待するものってありますか？
ソニックも無事に、今、話そうとしてることと同じように暮らしてくれたんですが、
うん、
安全に楽しく幸せに過ごしたいというのはもちろんなんですけども、一番はやっぱり元気で健康に大きな病気せずに引退を迎えてほしいなと思ってます、う
ん、なるほどね。浜田さんにとって盲導犬っていうのはどんな存在ですか？
はい、これね、本当に難しいんですけど、言葉で表現するのってすごく難しいんですけど、ソニックと7年半過ごしてみて、今僕がこの段階で思っていることは、幸せを運んでくれる存在かなと思います。
幸せを運んでくれる存在ということなんですね。はい、言葉ですね、西村さんね。
はい、
さあ、浜田さん、またちょっと音楽の話に戻るんですが、
はい、
さっきご紹介しましたファーストアルバム、全部で13曲曲が入ってるんですが、
はい、
番組の冒頭ちょっとお話しさせていただいたんですが、この4月新しい年度を迎えまして、この番組のエンディングテーマをちょっと新しくしようかなと思っております。で、
はい、
今まで栗山亮太さんのリアルビクトリーという曲をずっと毎週おかけしてたんですが、栗山さんの曲も残しながら2週に1度は栗山さんで、その次は浜田さんで、栗山さん浜田さんというふうにお届けしようかなというふうに考えてるんです。
はい、
で、浜田さんの曲をぜひエンディングテーマにさせていただけたらなと思ってますので、よろしいでしょうか？
もちろんです、ありがとうございます。
はい、いや、こちらこそ一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このお声が、まあ、2週に一度この番組の最後に流れるということになるわけなんですが、
はい、
さあ、この13曲の中からどれを選ぼうかなというふうに思ってるんですが、
はい、
浜田さんどうしましょうね。
そうですね、うん、じゃあそれぞれ皆さんですね、まあ、特に大人の方は場所的なものもですし、
はい、
心という意味でもなんですが、ふるさと 心の拠り所っていうのがあると思うんですが、
はい、
そういった意味も込めて、せっかくこういった番組で使っていただけるので、最後のふるさとなんかいかがでしょうか。
なるほど。童謡唱歌がいっぱい詰まっているこの曲、はい、13曲目のふるさと、これはピアノの音もなくって、はい、浜田さんのもう独唱みたいな感じになってるんですよね。
そうです、アカペラで歌わせていただいてます。
アカペラでね、歌っていらっしゃるということで、ぜひこちらの方がいいんじゃないかと。西村さん、まあふるさとで、はい、OK ですね。
OK です。
OK ですね。はい。
はい、
ということで、これから2週に1度は、浜田直也さんの、ふるさと、この曲がエンディング曲になるということです。浜田さんね、はい、近々、浜田さんの歌声、はい、このお声を聞くことができるコンサートなど予定されていらっしゃいますか？
はい、実はですね、5月22日の日曜日にですね、
はい、
大阪にあります堺市市民文化会館アプラホールの小ホールにてリサイタルの方を開催させていただくことになっております。
ちょっと待ってください。日にちが5月の22日ですね、日曜日ですね、5月の22日日曜日、堺市市ですね。
堺市、
はい、堺の南側です。堺市というところがあります。堺市市の市民文化会館ですか、アプラホールの小ホールで、コンサートが行われるということですね。このコンサート、ひょっとしてさっき言ってた盲導犬、新しい盲導犬出てこられますか？エナちゃん出てこられますか？
エナのデビューコンサートになるので。
なるほど、
デビュー
これがデビューになる、デビューコンサート。じゃあエナちゃんを一度見てみたいなと。見た、当然はっきり言ってきますよ、浜田さんの歌を聞きに行くんですが、エナちゃんも見てみたいなとおっしゃる方いらっしゃったら、ぜひ行っていただけたらなと思っております。もう一回言いますよ、5月の22日日曜日です。堺市市です。堺市です、はい、堺市の、その市民文化会館で、アプラホール小ホールで、行われる。時間何時からですか？
14時開演予定です。
14時開演予定、お昼の2時開演予定ということですが、これチケットはどういうふうにすれば買い求めることができるんですか？
メールの方でですね、はい、僕の方にお問い合わせいただきましたら、受付のさせていただきますので、
はい、
メールアドレスをお伝えしてもよろしいでしょうか？
どうぞ。
すべて小文字で、
はい、
H、
はい、
A、
はい、
M、
はい、
A、D、
はい、
A、
浜田ですね。はい。
N、A、O、
はい、
Y、
はい、
A、
はい、
0、
はい、
7、1、
はい、
5、
はい、
浜田直也0715、
はい、
アットマーク、
はい、
gmail.com です。
わかりました。浜田直也715ですか？
0715です。
0715、浜田直也0715アットマーク、でその後が
gmail.com です。
gmail.com だそうです。こちらの方にメールを送っていただいたらチケットは手に入るというわけですね。
はい、
はい、おいくらするもんなんですか？
2000円になっているんですけれども、障害を抱えた方々が介助者が必要な場合もあると思うんです、
はい、
なので介助者分に関しては半額で入っていただけるように、手配しております。
わかりました、はい、ぜひ皆さん足運んで、浜田さんのこの歌声聞いてあげていただけたらなと思います。浜田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあこれからエンディングテーマふるさとをお届けしますので、
はい、
はい、この後聞いといてくださいね。はい、ありがとうございました。失礼します。お相手はラジオ大阪の原田俊晴と
西村豊子でした。
さあ、それではそのふるさとお聞きいただきましょう。
うさぎを石かの さと いかにます父母
時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え？
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。